こんばんは。3ヶ月で子どもの天才性発掘、ジーニアスアカデミー校長の水本舞です。今日もメールを開いて音声を聞けたあなたが素晴らしいです。もう拍手。さあ、前回までのメール音声で、あなた自身が学ぶことの大切さ、そしてね、講座選びも含めて学ぶ時に気をつけていただきたいことについてお話をしました。でこういう話をするとね、もしかしたらあなたもこう思うかもしれません。子どもの天才性を伸ばすんだったら何も親が学ぶ必要はなくて、その道のプロに任せたらいいんじゃないってちょっと思ったりしませんか？スポーツや芸術、学問ね、に限らず、もう昨今ではですよ、モンテッソーリ教育とかシュタイナー教育みたいな手法を取り入れた保育園や幼稚園なんかもありますから、なんかそこに預けるだけでお子さんの天才性ちゃんと伸ばしてくれるんじゃないかなって期待される方もいらっしゃると思います。で、事実ね、私がこのジーニアスアカデミーを立ち上げた時に、これ一番伝え方気をつけようと思ったのが、ここは子供じゃなくて大人が学ぶ場所ですよって誤解がないようにね、しっかりと伝えていこうということでした。つまり子供だけが学ぶんじゃなくて、ここは子供の天才性を伸ばしたい親御さん、大人がね、学ぶ場ですよっていうこと、ここでやっぱり理解していただく必要があったと思うんですね。で、ここまで聞いてくださってる、読んでくださってるあなたはね、もうきっとそこはご理解いただいてるんじゃないかなと思います。で、その上でね、もしまだ、天才性ってね、私に伸ばせるのかなとかね、あるいは、親だけじゃなくていい指導者で巡り合えたらそれでいいのかななんて、もしね、思ってらっしゃったら、ちょっとね、知っていただきたいエピソードがあるんですね。で、体操の内村航平選手、ご存知ですか？本当にね、なんか彼が出てくると何かしてくれるんじゃないかっていうね、ワクワクで私も現役時代を見守った記憶があります。で、この内村航平選手のお母様、修子さんとね、おっしゃるんですけれども、観覧席で鉢巻きをしてね、我が子、本当推し活ですよ、推し活、もうお子さんを応援する姿がね、すごく印象的ですよね。で、この修子さんが著書の中で本を書かれてるんですけど、その中でね、語ったあるエピソードがあるんです。修子さんが主催されているスポーツクラブでは、選手を目指すコース、だから競技選手ですね、内村航平選手のような体操で競技に出たいという、そんな選手育成コースでの親の見学はね、許可してないそうなんです。で、なんでかっていうと、子供が辛い思いをするからだそうなんです。ある日見学に来ていたある親御さんが、なんで他のお友達はできてんのにあなたはできなかったのって、ご自分のお子さんを責めたそうなんですね。そしたらそのお子さん、じゃあお母さんがやってみたらいいじゃないと言い返したそうなんです。そのやり取りを修子さんは見ていて、選手を目指すコースの見学は禁止にされたそうなんですね。さあ、このお話を聞いてあなたはどう思いますか？修子さんはトップ選手を目指す子どもには練習を楽しむ心と未来への希望を持たせてあげなくてはいけないって語ってるんです。その接し方、これはね、ジーニアスアカデミーでお伝えしている天才性を伸ばすというところでもね、すごく大事にしているところと合致してるんですね。じゃあ、この子の親御さんどうでしょうか？決してね、私はお子さんに意地悪をしたくて言ったわけじゃないんじゃないかなって思うんです。お子さんの夢を応援したい、努力が実を結んでほしい、そう願ってたからこそ、ちょっとね、焦っちゃったのかもしれないですよね。それは誰にもわからないけれども、他の子との比較がお子さんが、ね、自分を過小評価してしまう、その原因になるって知らなかったのかもしれないし、あるいはね、比較しちゃいけないって思っててもさ、ほらね、私よくみんなに言うんだけれど、頭で分かっているのと気持ちがね、その追いつくのってそこは別だよねってね、分かっててもさ、思いが強すぎて冷静でいられない時ってあると思うんです。責められて、じゃあお母さんがやってみればいいじゃないって言い返したお子さんの気持ちもどうだったかなって考えた時にね、この 親子の間にねどんなやり取りがあったかっていうのはそれは本当にご本人たちにしかわからないんだけれど、でもねなんかこのお子さんの気持ちもさなんかこう想像するとすごく切ないなって思うんですよね。うまくできなくて多分ね自分がやっぱり一番悔しかったり自分が焦ってるんじゃないかなって思うんですけれど、そんな時にね簡単にできるでしょなんて言わないでよって、何にも知らないくせに何にも分かってないくせに、そんなね気持ちだったかもしれないですよね。でそこでねじゃあ踏ん張れとか悔しさをバネにしろっていうのは簡単だし、それができるね天才性を持ったお子さんもいるんですよね。ただすでにねギリギリまでこのお子さんが張り詰めてたとしたらさ、こういう一言でプチンって何かが切れちゃうことだって十分に考えられるわけですよね。でこのエピソードね本当に私自身私も気をつけようって襟を正されたエピソードでね、高い塾代や習い事代をかけて送迎や付き添いの時間をかけてね、どんなに素晴らしい環境をお子さんにプレゼントしたとしても、一番近くで一緒に時間を過ごす私たち親が子どもの努力や思いを踏みにじるような言動しちゃったらさ意味がないんですよね。特別な、テクニック技能ね、そういうのを子どもに教えることお母さん全部知ってる必要ないからさ、アウトソーシングもちろんしていいと思うんだけれど、外で頑張る子どものために家の中に居場所を作ること、夢や目標に向かって努力する子どもを励ますこと、子供が自分に価値があるって感じられる言葉をたくさん送ること、大抵のことはなんとかできるから大丈夫って物事にね前向きに向き合う姿を見せ続けること、こういうお子さんが幸せに生きていくための心の英才教育に関してはね、私はね誰にもアウトソーシングしちゃいけないって思うの。これは子供と一緒に最も時間を過ごす私たち親の宿題ですよね。宿題は誰かに肩代わりしてもらうこと、これできないよね、自分のためにならないですからね。なんだけどそれを教えてくれる場所ってやっぱりねないんですよ。あんまりチャレンジする子供を支えるための親の塾って聞いたことあります？ないよね、ないんです。それってねきっと今でも多くの親御さんが、社会がね外にいい環境さえ整えれば子供は天才になれるって信じてるからなのかもしれません。だからこそジーニアスアカデミーでは、自分は今まで通りだけど子供には頑張って天才になってほしいっていう方のね入学はちょっとごめんなさいお断りしています。直接面談させていただいてね、その方の今いらっしゃるフェーズもあるとは思うんだけれども、言葉の端々にねなんかちょっと違和感があるなという方はアカデミーのねご説明をせずにねお上げにさせていただくこともあったりします。なのでね、そこもご理解いただいた上でね、個別相談に向き合っていただけると嬉しいなと思います。さあ、ということで今日の問いかけね、ぜひメールで教えてほしいんですけれども、このエピソード、体操教室のエピソード聞いてね、あなたはどう感じましたか？もちろん正解はないです。ね、お母さんひどいかもしれないし、いや気持ちめっちゃわかるかもしれないしね、本当に正解ないんだと思います。だからそのね自分はどう感じたのかっていうところをねぜひ大事にしていただいてアウトプットしていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のメールも楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。